我也爱听你的，我想我想听的，我也爱听你的。后来听你的，有你在一个，自己在你家里面呢。
長いこと生きとって92年もあったらな、それはその間にいろいろあるわの、の、できん、できんのや、もうどない言うてもできん、それはね、瀬戸内寂聴さんがよう言うんやけれどもね、変わってあげたらどんなにええかいなってね、この前も50歳ぐらい の, 女の方が亡くなっとんですわね、で、もうおばあちゃんがね、この私みたいにおばあちゃんが生きとっても変わってやれるなら変わってやりたい言うてね、言うんやけれどもね、変わってやれんのですね。それが浄土真宗やけんね、そこそこ阿弥陀さんがおいでるの、
だからね、
分からん、分からん、分からんけんいいですが、分かったらもう明日までとか明後日までとか分かったら困る、な、もう明後日で私終わりやでって分かったらこれ困るでしょ。
いや、あのね、うちらでもね、いつ頃死ぬっていうのが分かったらね、やっぱり用意できるなっていう話はもうこの女とするよね、思うとね、
まあ、奥さんとするん
ですか。それはちょっと分からんわね、お前が小遣いくれになったら俺は枝っぷりのいいとこで首つるぞ、
首つる
ぞ、怒られてばっかりや。だけどね、もう70も過ぎたらね、奥さんが主導権ね、それまで旦那好きなことしてんだからね。
私まだ今で働いてる
んです。え、働いてるの？
月を休んで、半年から、これがすごい、お会いしたり、それから、ちょっと夜会いしたり、孫のとこ行ったり、ちょっと休ませる。だから、一月中、働いても、それから月に10日しか働かんでも、月給は2万円ね。その代わり仕事は16時間、給付、洗濯、掃除、それから畑の、
畑
で畑に7回。
やってる。それをやってるわけよ。
だけど、月給は
2万円。その2万円は誰がくれるんですか？
2
万円。ところがくれるわけ。はあ、そうですか。
その代わり、働く、一時で働かんのに。
これが元気の証拠、元気のもとや。それやるけんお迎えが来んのじゃわ、たぶん。そう。かわいそうがないやろ。そう。
今日もあれね、この間我々もね、家内のこの頃の話、我々はね、うどんでも結び一個あったら一日食えるっちゅうんだよ、ね、そういうことを経験しとるから。今ありすぎてね、ねえとか何かしてくれて人だよるでしょ。だから娘どもみんなそれを言うんだよね。今そういう教育をねしっかりできるね、この状況になった時にそれを生かさない感じはな、そんな。もうお母さんのことはもう分かる。もう本当に。いや野球知らんでえの人生。
座布団、ベースっていうんだよ、座布団でね、
何？座布団で野球やった？
そう、ベース、ベースの代わりに座布団を置いてね。
僕はね、あのね、有名選手の話、ちょっと野球の話させてね、もう有名選手、若松をね、最初に貧乏球団、ヤクルト行った時ね、西鉄辞めて、僕はその座布団をね、ちょっと返してください。
壊れたら壊したら、ね、飽きたら、こういうことをやってるとね、もう死ぬものに行くんですよ。彼も全然北海道で、もう今に言うたら、今大変だけど、東電はね、だけど一生懸命ですよね、北海道で。それでも私が友人に行って、スカートまでできて、命が出てきたのもう来たからこっちもあれと思って、そうやったけど、そういうことから始めて、小さな大大大。だから僕は先ほども褒めるというのはそういうこと。そういうことからでも、一郎に深くされるみたいなこと。だから一郎よりいいとこ悪いとこじゃない。時代は違うんだし、ものは違うんだけど、それぐらいのとこやるから、人柄も、みんなよく言われるでしょ、あの小さい人は。あれで育ってヤクルトっていうのは強くなって、その後俺が勝たしたいうのがよく出てきたけどね、関東で勝てるヤクルトならこんなことに、やっぱり一人一人育って、育てられる状態になって、でそういうことです。だから俺が勝たしたとか俺が育てられる。死ぬ者の家来る、彼がおるから私は一緒に共同作業だって言って、ね、大概俺がいい、いい育てたとあんなかで言うとなると、そこは始めた。だから物が不自由だからそういう工夫がわくわけ、ね、知恵は。だから今この状況で何をということを何歩でもスタートライン立てるんだからね、無駄を省けっていうね、電気のコンセントを抜けて今更言うけど、あれだけでね、節電せんでいいようになるっていう、これみんな知った子供に教えてるんだけど、このうちは今までは子供もがね、わし、好き放題はコンピューターやったりするとはね、ほんなお前、隣に別の家に住んどんだけど、揺れた時には、うちはもうすぐ抜けるけど、行ったらまあコンセントが山ほどすると、下手に抜くと怒られるよな、あれ、なんかコンピューターとかな、だから鍵が出やへんかと思って、そういうことがあったんでね、ここでね、スタートラインに持ってんたじゃ、何も怖いものない。ねえ、よく言葉でみんなでいて言うけど、まあ、言葉いらないのよ。どういう実際論でね、やっぱりどの社会でもそうですよ。今どこ野球界でも言ったって、あの頃の昔やっとった頃を知らして一緒にやるかっていうことから始めるから、孫みたいなね、選手でも同じで全部練習ができる。だから今、生きがいというか、一番の楽しみはね、グランドは私は一緒ですよ、大事です。ただ皆相談に来る、どの球団なのね、それが嬉しい。全員金でね、お母さん、金を得ないし、もう食うていけたらいいの。喜んでくれるやつは、おればいいわけだね。言ったら、このクソジー、うるさいの人だと思われるんだから、もうやっぱり、いかない。もう自分でそれなら判断できませんね。だからありがたいこと。やっぱり、ここで育てられて、不自由なとこから育ててもらったから、厳しいことを見に来た。ね、だから、あれ後輩だけどね、懺悔して少し、あのね、この道に入ろうかと
思って、ね、お坊さんで。
家内もね、あれを先祖のことをよく知ってやるんです。で、私はそういう勝負の世界なのから、そこそこ人間に、だから、慌てていかんけど、
88箇所をお参りになったんですか、お遍路さん、88箇所をお参りになったんですか。
いや、だから、それは、ほら、この頃どこ行ったっけね、あるんだよね、そのお寺でも、こういう、小回りできるとか、
砂踏んだらもう88箇所回ったことになるとか、ここをぐるぐるっとやったら、それもう全部したことになるとか、あ、お賽銭、お
賽銭。今、あんた、前だったら、お前、一つ山の登ったら、死んどるよ。
ああ
、そうだから気持ちいいでしょ。だからね、深川不動行ったりね、そういうの、そういうことでね、まあまあ、いろいろいいことばっかりしてないけど、まあ、よろしくお願いしますっていうのもいいですよ。
世代間のギャップ、その中西さんと中西さんの子供さん、あの、だから3人さん、お嬢さんがいらっしゃる、お嬢さんのその年代とのギャップっていうのは、だから今でいう私ぐらいの年代ですわ。
う
ん、私の親父が昭和4年生まれ、おふくろが昭和8年ですから、だから親子ぐらいの感じですけど、その子供の子は、私の子供は24、5歳ぐらいやけれども、そういうふうな、そうでしょ、だから私の子供と同じぐらいですから、
長女は原監督と一緒だから52
やね。でそうしてみると、
そうでしょ、
原さんと 中西さんとのその世代間ギャップっていうのは感じますか？違う。
だから彼が一番苦しい、もうジャイアンツでこうなる頃、藤田君が監督の時に、僕は1、2年間やった。
そうですね。
その頃のことをもう彼は未だに、子供みたいにあの選手の教えてます。
ああ。
だから、東海大相模や、あれの、親父さんの流れ、
全部、
本人も。ほんなら何言うとで、甲子園でも。外の球を強く打てって、いろいろ打ったんですね、幅広くバットが、外の反対側に強く打て、左バット全部出てるんですね、そうすると糸を使ってパッとやるだけになるんだ、それが私の理論であり、若松や一郎みんなそうなんです、外の一番のところに、彼、捉えて打てるということが一番、日本人の力のない人が、相手の流れをうまく利用して、行きたい方向へ行ってやるということです。こんなやつ手の長い味がない、こんなやつ、カーンって引っ掛けたんですよ、コンピューティーで。僕が入った頃は、ホームランバッターというか、ボールを止まるから、プールヒッター、引っ張りましたね、こうして振るんです。だけど、それが、決定があれば、当たれば、それなんで私は、捉えるバッティング。だから、一つが壊れる。だから、それはね、東大で、それには、さらに放送で言うとって、嬉しいよな、わしがじゃなくて、わしが目指したってこと、原君の原の親父が、原の親父も僕も2年下だからね、だからね、よく見に来たりするんだ、ヤクルトで、オリックスやっとる時とかね、近鉄やっとる時は、年上が来るとね、見に来る。だからそういうことはね、いや、それは全てではなくても、ね、非力な日本人が、まず自分の特徴を外人にできない小回りができる足元が安定しとればどこでもレベル打てるというね、日本人はサッカーのオシムって知ってる、あの人が言ったでしょ、日本人の小回りと足を使って底辺に、あれから変わって今は日本中のサッカーが芽生えてきたんですよね。だからその人に合った人生も子供も一緒や孫も一緒や、大きい子もおる、太い子もおる、その人に合ったね、生き方を示しやればいいんです。それをね、誰かが出世、うまくいったら、巨人が一時こういう足で、うまくいったから、それを言え、ガンジがらめにしたら、もう、個性がなくなる。そういう時代があったでしょ。巨人が、ものすごいそういう時代は、巨人はこう、長嶋王を追ってね、今のに全部走るやつをみんな追ったら、黙っとったけどね、あれも、そのチームとか、テーブルをそれぞれチームを一人育てながら、なんとか、具体的な新鉄道を降りてしよう、やっつけたっていうのは、それはもう一番の料理でしょ、人間。だからそういう葛藤があって初めてね、見とる人の感動があるとかね。力のあるであろうというチームが、勝つわけ、野球はでもなんでも、3回に1回は、そういうチームでも負けるし、弱いチームでも勝つという。だから勝率、優勝チームは6割ないでしょ。下位のチームでも3割なもんですよ。この数字が出てるんですよ。それを目標にしてやっとればね、ある選手が育つ、一郎がそういう小田原の勝つチームが育っていく。だから、宮田さんが、水原さんのチームに勝った日には、向こうは覚悟せえ、こちら、この間に、そういう育て方とかね。思い切りやるやつやらせてた。まあ、次回の流れと一緒でね。さて、これ、近鉄が、また去年のチームの、それの選手は何ですか、オリンピックはそうですよ。まあ、そこにね、もう経済でも一緒だと思う、仕事でもね、今、まあ、よそのことを羨ましくても、今まで自分の出てることを一緒にやってたらね。
要するに諦めんわけや。ね。そうそう。だから、体が172しか、身長が172しかない俺に何ができるかと。195ある外人には体力的にはかなわんけれども、172なら172でええやないかと、俺できんわっていうふうに諦めんと、172しかない俺に、一体その野球の上ではどういうふうなやり方をやったらええかっていうこと。だから先ほどおっしゃったその不自由、そのものが不足しとって不自由であれば、一生懸命考えて不自由を克服していくように、その頭も使うて工夫をして何とかせないかんっていうふうに思うけれども、
だって、ね、日本人が出ていろいろなこういう家庭でも何の事実はみんなあるわけですよ、それをちゃんと日本中にやって向こうへ売れやるんだろう、 界中に売らなきゃ金がない、資源がない国なんだから、うん、ね、みんなもくれくれくれくれ言って、お前選挙内で買ったらなんかよくない、それは騙されとるの、そんなんで国が欠けるわけないんだから、うん、まあそういうことで、うん、物欲しがらんでね、うん、努力で汗かいて飯食いっていうのを置かれてね。
例えばその最近になると、そのや、まあ、イチロー選手もそうやけれども、だんだんだんだん強くなってくると、その自分の、あの、追ったチームを出て、大リーグに行こうかと、若い選手はね、うん、大リーグに行こうかと、アメリカに行こうかっていうような、こう、そういう、アメリカに行ってそのプレーしてみることが、なんか、その野球選手の意思の、そうそう、ステータス、うん、ステータスみたいな感じ。
それはね、いろいろな取り方をされても仕方ない。それは余計くれるとかね、うん、ああ向こうのやつは余計くれるじゃない、うん、隙間ばっかりあるから。うん、自分の特徴を一郎みたいな渋谷で来て、うん、まあ、悩んだ稼ぎだって、向こうは大まかだから、うん、で、うん、失敗も多いというところとの噛み合わせで、うん、ああいう選手も向こうを欲しがるわけで、日本の野球は緻密だから、うん、そういうこと、うん、でもね、よくそういう時にあの日本を捨てて行ったとか言うと、いや、行けて、うん、
まあ、行きたい、ああ、なるほど、なるほど、じゃあ、行きたい人がどんどんどんどん行ったらええ、次々若い選手を。
や
めつつ
言うのじゃ、うん、そういう、スペースを、ね、目標として行くのはええんだ、
いや、ええ、それが一つの人生の目標で、
うん、だから向こうで成功してくれればいいんだし、うん、それは日本の野球が少しでもね、評価されるんだが、うん、空き家はなんぼでも埋められるの、こ、うん、れはいつまででもやめんで、新人使いくらいようなチームは変わらない。うんうん、
あ、
どの社会でも一緒と思う。
お相撲はね、逆にね、お相撲はその、あの、いっぱいいろんな選手が入ってくるから、モンゴルの人とかね、
だってね、うん、力のない選手は取ってくれないんだから、うん、アメリカもね、うん、だから向こうで役に立つから取ってくれるん
ですよ。そうですね、
それで今見とったらね、うん、僕が一番気分しとったのは、うん、西岡っていうのはロッテから行ったでしょ、うん、ね、もう、うん、
ね、
昨日弟が勝ったいで、うん、ほんで岩村が教え子が行ったでしょ、うん、サードで、セカンドやったんです、うん、今日も西岡が見とった、見に来た、何の、今、先ほどここでやって、最後のとこ見とった、一個引いとる、見たら、ここを跳ねられた、
うん、
セカンドベースなんてやったことないから、ショートだから、
なるほど、
ほら、こう、逃げられんから、岩村もサードやから、取って、私も怪我したの、うん、一遍サードからセカンド、ちょっとやってみて、見られない監督が言うて、やったら、カードだから片強いのこうやってパッここスパイクされて、それからここにバイキンが入ったらアキレス腱の動き、それから怪我が、それがここにつながる。